んは何のくくりですか？
僕は東京03豊本大好き高先生です。はい、ということでね、はい、なんだっけ、あ、そうだ、再来週のアメトーク、再来週のアメトーク、と、来週のゴッドタン、何やるか知ってます？皆さん、アメトークが、12月5日放送のアメトークが、東京03、飯塚大好き芸人でして、11月30日土曜深夜に放送される、テレビ東京ゴッドタンの、内容は、東京03、角田豊本大好き芸人というテーマです。はいね、そのテレ朝とテレ東とね、局をまたいで1週間東京03のメンバーの魅力を語るっていうね、はいね、これまた面白そうだなって感じですけど、はい、僕ね、東京03はその芸人としてはあんま興味ないんですけど、プロレスファンの、東京03のプロレスファンの豊本明永が大好きでして、はい、プオタってね、プロレスが好き、プロレスラーが好きとかそういうのはもちろんですけど、このプロレスファンのことが好きみたいな、ファンのファン文化ってあるじゃないですか。はい、で僕がね、僕の一番初めに、なんていうの、僕の一番初めの、それは、東京03の豊本明永さんです。うん、僕は小4の時、遡ること10年前ですね、小4の頃に、プロレスにはまり始めまして、当時ね、プロレス×ツイッターがね、発展 してなかったってこともあってね、毎週シュープロを買って、シュープロでいろんな情報を得てたんですよ。ほんと隅々まで毎週読んでました。はい、そしてね、僕が小5の頃に2010年に始まった、シュープロの連載が、東京03豊本明永のプロレス知れば知るほどというね、のと、東京ダイナマイト蜂蜜二郎の、なんだっけ、芸人になったら、あ、プロレスばっか見てたら芸人になっちゃいましたっていうね、その2つの連載がスタートしました。はい、でその2つの連載は、隔週連載でして、今週が豊本の連載だったら、次の週は蜂蜜の連載、蜂蜜の連載の次の週は豊本の連載みたいな感じで、交互に毎週白黒1ページで続いてたわけですが、蜂蜜二郎はね、新日本を中心になんかメジャーの最近の話とかそういうのばっか語ってたんですけど、一方豊本はね、そういうなんか、ファンに寄り添った話とかじゃなくて、もう自分の好きなプロレスとか自分のプロレス感とかを1ページ使ってぎっしり語ってて、例えば、蹴りを使わないのにレガースを履いてる女子プロレスラーはいかがなものかとか、あとね、襟足を伸ばしてるプロレスラーはいいみたいな、そういう話を1ページ丸々使って持論を書くっていうね、ああ、 結構ね、そのハチミツと対照してみると、あ、ぶっ飛んでんなって感じだけど、ちゃんとその自分の好きなものを言語化して書いてる、うん、かつ面白おかし、やっぱ芸人だから面白い言葉とかも使って、うん、魅力を語ってるっていう姿勢が僕はすごく、あ、すごいなと思って、うん、だからまあ最初にね、そういうファンのファンになった、そのファンの対象は、東京03の豊本さんです。はい。でね、その当時シュープロって、いや、今よりもファンにとって大事なツールだったんですよ。うん、そのツイッターで情報を得るとか、うん、そんなまだなかったですし、やっぱシュープロがね、こう情報源、情報を仕入れる場として、はい、ファンにとって重要だったわけですけど、うん、そんなねシュープロでね、好き勝手自分の愛するプロレスとか自分のプロレス感を語ってるっていうのが、めちゃくちゃ面白かったんですよ。うん、そのレガースとね、女子プロレスの話に関しては、スターダムを、名指しでして否定したりとか、あとね、他は、あ、まあまあね、そうですね、そんな、はい。あとね、北斗プロレス。北斗プロレスに、北斗プロレスっていうね、北海道を拠点に、小さな町を、巡業してるプロレス団体があるんですけど、東京03の豊本はですね、その当時もだってキングオブコントも取って、もう芸人として売れてるわけですよ。うん、そんな豊本が北斗プロレスの巡業に帯同しまして、実質的にね、そうやってもうなんか取材とかなんでもなくて、好きで北斗プロレスの北海道まで休みの日に行って、北斗プロレスの巡業に帯同させてもらって、選手たちとバスツアーして、それでね、豊本にしか語れない北斗プロレスの魅力を 3,4 週使ってシュープロで語るっていうね、しかもね、ハチミツの連載と、交互で隔週なわけですから、うん、3,4 回書いたら2ヶ月になるんですよ。うん、2ヶ月にわたってね、当時ファンにとって大事なツールであったシュープロで北斗プロレスって何語っとんねんっていうね。ああ、でもそういう姿勢とかも、うん、すんごい面白かったし、そのね、北斗プロレスの帯同、巡業に帯同したエピソードとかも、やっぱ芸人が書く文章だから面白くて、ああ。で、北斗プロレスってプロレス団体は、その小さな町の体育館、小さな町の中学校の体育館とか、そういった場所で、基本的に、興行を行ってるんですけど、その興行以外にも、その、例えば夜に、その、なんとか町の中学校で、興行があります。興行をやりますってなった時に、その当日の昼間とかに、プロレスラーたちが、幼稚園とか、お年寄りのいるなんか公民館とか、そういった場所にを訪問しまして、なんかいろいろね、お話ししたりとかで、みんなと運動したりとか、なんかそういった活動をしてるんですけど、はい、まあそういったところはね、やっぱいくら北斗プロレスファンでも、まあ幼稚園とかね、その土地に住んでないととか、そう、でも幼稚園に関してはね、幼稚園に入るってね、その場にいさせてもらうってめちゃくちゃ難易度高いことですし、はい、そういったところを豊本とかは一緒に帯同して、それでね、その場所で幼稚園児の前で北斗プロレスの代表の 代表兼レフェリーのねクレイン中条さんがとんでもない下ネタを言って滑ってたとか、そういうねどうやってもファンが仕入れることのできない情報をね、その愛を込めて語ってて、うん、そういう姿勢にね、まあプロレスファンになりたての僕はものすごく、影響を受けました。はい、さっき言ってたね、レガース履いてる女子はダメとか、そういうのも根付いてますし、うん、実際にねその蹴りを使わないのにレガース履いてる選手ってやっぱ好きになれない部分がありますし、あとまあそれ以外にもね、実際に僕もね、まあそのツアーに一緒に帯同させてもらうってわけではないんですけど、その豊本の連載を読んだ7年半後ですね、2018年3月にね実際に北海道に行きましたからね、北斗プロレス、豊本が愛した北斗プロレスを見たくて、帯広に行って、帯広から札幌に移動して、しっかり2大会、見てきたぐらいです。はい、でもめちゃくちゃね豊本にはね影響を受けてきましたね。はい、で他にもね、例えばまあそのシュープロの連載だけじゃなくて、うん、バトルメン、バトルメンって、ご存知ですかね、サムライ TV、プロレス格闘技専門チャンネルの、サムライ TV の、ニュース番組、速報バトルメンっていう番組があるんですけど、その水曜日 MC を豊本は務めてまして、まあ、このバトルメンもね、はい、毎週すごい、ゲスト選手が登場して、うん、面白いんですけど、最近で言うとね面白かったのが、ゲストに白井伊代が来た時があったんですけど、あれ2年前かな。ああ、でその当時、スターダムで白井伊代が、あと誰いたかな、まあ、中野タムとかと電流爆破やるみたいなことがありまして、でまあスターダムって団体の色と電流爆破ってこう違うじゃないですか。ああ、うん、違うじゃないですか。で豊本はそこを指摘しまして、もう白井伊代本人に対して生放送中に、いやスターダムってそうじゃないじゃんっていう発言をしたんすよね。これから電流爆破に臨む白井伊代に対してね、今じゃ天下の WWE のトップスターですよ、スーパースターっすよね。そんな選手に対してね口を出すっていう、はい、だけどその口を出すっていうのもね、ただ厄介なファンとかそんなんじゃなくて、根本にそういう愛があるから、そのただ単にね、なんだこれはダメだとか理由なく言ってるわけじゃなくて、その団体の色、スターダムが目指すべき方向と違うし、かつそれを織り交ぜたミスマッチが生む何かも生まれそうにないみたいな、そういったちゃんとした考えを持ってね、やっぱプロレスファン、考えてるプロレスファンって魅力的ですよね。はい、それでね生放送中にね白井伊代に自分の意見をぶつけて変な空気になるっていうね、はい、伊代がちょっと切れて、はい、これあんまなんかツイッターでそんなね当時話題になりませんでしたけど、生放送で見てて、わ豊本やっぱ面白いこいつってね、うん、思いましたね。はい、まあ見習いたいかどうかはそこは分かりませんけど、はいね、はい、本当プロレスファンの豊本明菜は大好きだなって ね、僕結構お笑いが好きなんですけど、うん、まあ吉本の若手芸人がまあプロレスにハマる前から、結構大好きでして、だけどね、芸人としての東京ゼロさん、うん、豊本っていうのはねあんまり興味ないっていうね、はい、この間ね高専で、富山高専射水キャンパスで、同じ学年の多学の子で、お笑いが大好きで、僕藤井健太郎っていうね、演出家、水曜日のダウンタウンの総合演出とかしてる人大好きなんですけど、その人の大ファンで、かつ今プロレスにハマり始めてるっていう、なんで今まで出会わなかったんだっていうね、子に出会ったんですけど、高専で、はい、でその子がね言うには、ね、結構東京ゼロさんってね、コントツアーやってて、もうほんと富山とかでももう第1次から第4次抽選までチケット申し込んだけど全部外れたとか言ってましたし、あ、それ聞いて、あ、へえ、あ、ゼロさんってすげえんだみたいな、はい、そのぐらいの感覚で、あんまりねちょっとこのコント職人のね東京ゼロさんにはあんま興味ないんですけど、はい、プロレスファンの豊本は大好きです。はい、ね、ゼロさんの中、コント職人って言われるね東京ゼロさんの中では、うん、演技は下手だし、まあダントツで演技下手だし、そのね、さっき言った今言った、高専で知り合ったね友達曰くね、有田と週刊プロレスとアマゾンプライムのね、プライムのねあれでね、豊本がゲストで出た時だけね、すっごいつまんなかったってね言ってましたし、はい、アメトークのプロレス芸人はね、こうこの降ろされるし、うん、あとそのシュープロのね連載だって、その豊本とハチミツで一緒にスタートしたのに、豊本が先に降ろされてハチミツの連載だけ続くっていうね、ああ、そんな、もうあの時だってね、あ、もうシュープロの購読やめてやろうかってね思ったぐらいですし、まあね、そういう風にね、アメトークのプロレス芸人ではね外れるし、有田と週刊プロレスとでは滑るし、週プロの連載もハチミツが残ってるのにね降ろされるし、お尻は舐めるし、はい、ね、ね、意味が分かんない人はね、豊本お尻舐めてあげるでね検索してください。はい、そんなね豊本ですけど、もう本当にねあの人にはねプロレス愛があるんですよ。うん、あ、そうだ、ね、あれだ、そうだ、一発目のそのシュープロの連載の時に確か語ってたんですけど、とりあえず東京ゼロさんって年間通して結構全国にでねコントツアーをしてるわけですけど、豊本はそのコントツアーがある時にその近くでねどっかのプロレス団体が興行を行ってたら必ず時間の許す限り見に行くようにしてるっていう風に言ってて、かつやっぱゼロさんの豊本とかなるとやっぱある程度名の知れた芸人ですし、結構団体側から、あ、そんなチケット代とか出さないでくださいって、もう席用意しますんで、はい、そちらで見てくださいって言われることとかやっぱ多いらしいんですよ。で豊本はいやチケット代払いますって言うらしいんですけど、必ずそのなんかどうしてもね団体側が固くなにそのチケット代出さないでくださいっていう時は、お言葉に甘えてチケットだけもらって、その分、チケット代金分のお金を、グッズ売店で落とすらしいんですよ。うん、なんかもうそういう姿勢とかね本当素晴らしいと思いますし、だからね僕も本当豊本 のそういうね姿を見て、結構ねいろんなプロレス団体、まあ北斗プロレスだってそうですけど、他ローカル戦プロレスとか、あとなんだろうな、まあ路上プロレスとかもそうですし、まあとにかくね結構、学プロとかもそうですね、結構その正直あんまり興味ない団体でも、はい、行くようにねしてきましたし、あとねなんかその豊本のグッズチケットをもらった時は、そのチケット代分のチケット代分のお金をグッズ売店で落とすっていう習慣が身についてるのか、今でこそねないですけど、結構プロレス団体って中学生料金とか高校生料金とかあるじゃないですか、18歳以下の人は1000円とか、はい、でそういうチケットでね、学生のこの安い割引チケットでプロレス観戦をするときはね、必ず僕もその本来のその指定券のチケット代金分のグッズを、はい、買うようにしてきました。はい、割と、うん、どうしてもお金がないときはあれでしたけど、はいね、結構豊本にはインスパイアされてるんでね、はい、本当にね愛のあるプロレスファンだと思うし、うんね、アメトークのプロレス芸人に降ろされるとか、そのシュープロの連載をねストップさせられるとか降ろされるとか、そういうの見てるとね、そういう愛のある人がね排除されていく世の中って寂しいなとか思えるぐらいっすね。はい、それぐらいもう豊本は大好きです。うん、本当プロレス見て、まあいろんな人にいろんなものに影響、今レスラーもそうだしファンもそうだし、結構いろんな人のその考え方とかに触れてね、はい、今という僕がいますけど、うん、本当にもう豊本はトップクラスですね。うん、ゼロ三豊本、健太、うん、串田、青木真也とかのね生き方とか価値観は、はい、大好きです。はい、あと阿部文則も、はい、阿部文則の生き方もね大好きですね。はい、健太はね以前富豪と国斉藤さんのプロレスのこと、健太のことを2でね、はい、お邪魔させてもらってお話ししましたけど、はい、すごく芯のある生き方をしていて、まあそういうのもファイトスタイルから出てたりもそうだし、あとまあ言葉が魅力的、うん、やっぱね言葉って大事だと思うんで、うん、やっぱこの10年間プロレス見てきて、何を一番学んだかなっていうかというと言葉なんですよね、僕は多分、うん、うん、で健太の言葉っていうのは、まあ今でこそねちょっとその僕が昔感じたものとはちょっとね角度が違いますけどね、いろんなファンの人がね健太の言葉の魅力感じてくれてます、まあ、くれてると思いますし、うんね、うん、で串田はね姿勢が好きっすね、串田も、はい、串田が言ってた言葉でね、今まで何をやってきたかではなく、うん、これから何をやっていくかっていうのがあるんですけど、ね、そのスタンスっすよね、うん、だって串田なんて、だって学生で一人メキシコに行ってプロレスラーになって、その後ハッスル行ってカナダで一人で修行して、スマッシュ、あの伝説の団体スマッシュにねいて、そっから新日本プロレスに移籍して、 新日本でてっぺん取ってって、そんなめちゃくちゃだって過去がすげえのに、この今まで何をやってきたかではなくて、これから何をやっていくかってね言えるんだから、ほんとすげえなって。いや、まあそうだな、そういう生き方だからこそ、まあ過去も面白いのかって、まあ今思いましたけど、はい。そんな感じっすね、櫛田はね。てか僕も多分そうですもん。櫛田がね、その、学生時代にメキシコに行ったっていうのがね、多分そこら辺が、そのインスパイアを受けて、僕もね、去年19の時に、はい、一人メキシコに行きましたし、はい。インスパイアされてますね。はい。でね、青木真也は、まあ、生き方がとにかく面白いっすよね。竹下幸之助がね、青木真也のことを10年後のプロレスラーの生き方って言ってましたけど、本当にそうだなと思ってて、だって青木真也って、日本で一番っていうレベルの寝技技師じゃないですか。船木正勝だって、日本でね5本の指には間違いなく入るほど寝技がすごいあいつはってね、青木と戦った後に言ってたぐらいですし、だってそのもう寝技っていうねものが持ってて、それ一本で食って蹴るってか、もう手に職がついてるわけじゃないですか。日本一レベルの、もっと言えばもう世界レベルでしょ。そういうものを持ってるけど、いろんなものに目向けてるし、全部自分でやってるし、そう、契約とかも誰かを返すこととかなく、全部自分で交渉してるみたいだし、そういうねスタンスとか、あれ知ってます？あのノートとか、ツイッターとか、青木のツイッターもノートもすっごい面白いですね。言葉が、あの人は活字がねものすごくうまいんで、言葉を伝えることも丁寧だし、意見もしっかりあるし、辻褄が合ってるし、なんかそういうの見てるとね、青木がどう語るかみたいな、そういう楽しみも持たせてくれる人ですし、あとツイッターのエゴサの能力とか、そういったところもね僕は魅力に感じてますし、あとねニュースピックスって知ってます？ニュースピックス、ニュースピックスってなんかアプリでして、いろんなね、なんだ、ヤフーニュースとかもそうだし、ヤフーニュース、東洋オンライン、東洋経済オンラインとか日経とか、いろんなところから出てるニュースが、集まってるアプリがあるんですよ、ニュースピックスっていう。それでジャンル別で、ニュースが分けられててっていう、分けられてるんですけど、そこにね、青木真也が結構いろんなニュースを見て、それに対してコメントを書いてるんですよ。そのコメント内容とかも、もうめちゃくちゃ面白いし、例えばね、どっかの国の、確かサッカーだったかな、どっかの国の、なんかそのメジャースポーツの、女子選手、女子プロ選手、女子のプロ選手が、男子のその同じ競技の選手たちに比べて給料が低いことを、怒ったんですよ、ことに対して。それがニュースになってて、そう、これは男女差別だってその女子選手が訴えたっていうニュースが上がってたんですけど、それに対して青木真也は、いや、女子よりも男子の方が客を集められるんだから、いや、そこは男女差別とかではなく、真っ当なことだと思いますみたいな そういうねコメントとかしてて、もう青木真也のコメントを理解したいがために僕もその青木真也が読んだニュースを読むみたいな、はい、そんなことを続けてるぐらいです。はい、でもそのスポーツ関連以外にもね、いろんなニュースにね、エールフランスが Wi-Fi の100倍速度が速い、Li-Fi を導入するとか、そんなねニュースとか、外出先で名刺がなくなった時、あなたはどうするかみたいな、うん、その解決方法を教えますみたいな記事とか、いろんなねタイプの記事に対してね自分の意見を言ってて面白いので、はい、そういうね生き方とか考え方とかがねめちゃくちゃ面白い人です。はい、結構ね青木真也にもインスパイア、うん、されてると思います。はい、それでね、はい、青木真也に興味持った人は青木真也が出してる本ね、空気を読んではいけないと、ストロング本能と、はい、読んでいただければなと思います。はい、で他に名前誰挙げてましたっけ、青木真也、阿部文則はインディー愛ですね。はい、やっぱこの全日本とか全日本プロレスとか有名な団体に上がっていても、そこにインディー魂、そこにねそこの部分にインディー魂があることを感じますし、うん、誰よりもインディー愛を持ってますよね。ああね、8月にねエルガン対関本があったじゃないですか、第2次後楽園で。その時にね連れのね後輩、学校の後輩のこと、あとツイッターでつながってる荒木美音さんってね方と3人で観戦してて、で阿部文則の試合が結構面白くて、その一緒にいる中西くんっていう後輩と美音さんがね結構ウォーってなってて、まあ僕自身もウォーってなってて、でその試合の後に売店に行って、その阿部文則にね、いやーで今日の試合ねすっごい良かったっすよっつって、一緒にいた連れもねめっちゃ興奮してましたよみたいなことを言ったら、阿部文則が、今日はねそのねエルガン関本があってね、メジャーのファンもメジャーが好きなファンもいっぱい来てることだろうからね、インディーなめんなよってところをね見せたかったって、そういうことをねさらっと僕に言ってきたんですけど、ほんとねそういうところね、ああいや本当にね好きです。はい、言葉も持ってるし、そういう姿勢ね、うん、そういうね、はいね、なんだろう、他にもね2016年あたりにね阿部文則は結構全日本プロレスの興行にね結構な頻度で上がってたんですけど、その当時名古屋のインディー団体、スポルティーバーエンターテインメントっていうところに阿部文則は所属してまして、そっからねそのスポルティーバーエンターテインメントと所属として、全日本に上がってたわけですけど、阿部文則が2017年末かに全日本スポルティーバーエンターテインメントからプロレスリングバサラに移籍する時、うん、した後、うん、しばらくね全日本プロレスに上がんなかった時期があったんすよ。うんね、いやわかんないけどね、何があったかとかわかんないけど、同じそのスポルティーバーエンターテインメントから全日本に上がり始めて全日本に所属になったね岩本浩二っていう選手もいるし、 いうぐらいだし、なんかそういうのを見てたらね、そこでバッサラに移籍したっていうのは、うん、本当にねこの人はインディー愛があるんだろうなって思うし、別に何が良くて何がダメでとか岩本がダメでとかそういうことじゃないんですけど、うん、そういう明確な好きなものがあって、その好きな道でね突っ走ってるっていうのはね、ものすごく魅力的ですよね。うん、いや本当そう思うな。あと思うんすけど、今ってその昔に比べたらプロレスが好きでプロレスラーになったっていうプロレスラーが増えてるじゃないですか。なんだろうな、うん、ちょっと伝わってるか分かんないけど、とりあえずもうプロレスファンからプロレスラーになったって人が増えてると思うんすよ、昔に比べて。うん、そのなんだろう、他のスポーツからプロレスに移るとかそういうのって昔に比べてたら絶対減ってるじゃないですか。相撲からプロ相撲力士からレスラーに転身とか、うん、あとなんだろうな、馬場だってそうでしょ、ジャイアント馬場だって、その読売ジャイアンツ巨人軍からプロレスラーに、ね、なったわけですし、そういうプロスポーツ選手がレスラーになるとかそういう文化が、結構あった中で、はい、今はね本当にプロレス好きな人たちがプロレスラーになってるっていうふうに思うんですけど、でプロレスファンってもちろんプロレスとかプロレスラーが好きなわけじゃないですか。はい、でそう思うと、まあ、実際僕がそうですけど、絶対にねプロレスとかプロレスラーが好きなのはもちろん、プロレスが好きな人も愛せるはずなんですよ。プロレスを愛する人、うん、自分自身がプロレスが好きだから、そういう自分と同じねプロレスを愛する人っていうのは、うん、そう大きな存在だと思うんですよ。はい、それで今ねこうやってプロレスファンからレスラーになったってレスラーがいっぱい増えてる、いっぱいいるわけじゃないですか。うん、なのにそういったプロレスラーがその自分のプロレス愛をこう観客ファンに伝えられてないかったら、それって育児放棄だと思うんですよ。うん、ね、僕が会全日本とかドラゲーとか今上がってる会を好きな理由は、会がめちゃくちゃね超ド級のねプオタだったってことを知ってるからっていうのも一つだし、うん、あと高木慎吾のこともね、ね、なんだかんだ好きなのは、うん、もう熱烈な大仁田信者だったっていうね、そういう背景があるのが一つです、大きいです。はい、ね、そうやってファン時代の愛を語ることも一つの手だし、まあ必ずしもねそうじゃなくてもね、そういうプロレス愛を、今自分が持ってるプロレス愛をレスラーにはねもっとファンに伝えてほしいなって思うんですよ。で阿部文則の場合はそのねさっき言ったインディー愛ね、行動とか、あともう試合見てる時もそうですよね。もうプロレス愛が前面に出てくるし、本当伝えられてると思いますね、ファンに。はい、インディーが大好き、プロレスが大好きっていうのが、はい、ものすごく伝わってる選手なので、 本当にねいい選手だと思います。はい、ね、必ずしもね活字とか、うん、言葉じゃなくてもね、そう手段はいろいろあるけども、プロレスで戦ってる姿でそうファンに感じさせるっていうのもそうだし、うん、まあファン時代の思い出語るっていうのもそうだし、うん、どんな形であれね、うん、プロレスファン、プロレス、まあプロレスファンじゃなくてもそうだな、うん、過去プロレスファンじゃなかった人でも今プロレスが大好きでリングにいる選手にはもっとねプロレス愛をね、自分のプロレス愛を発信してほしいなとね思います。はい、でそしてそういうね愛とか熱みたいなものって、まあまあでも必ずしも自ら発信することだけが、ベストじゃないともね思うんですけど、例えばね先日原田小峠対原田のに関するやりすぎだよっていうねの、回をやりましたけど、うん、それ聞いていただけた方は納得だしてくれるかなと思いますけど、小峠が例えばね小峠が、俺と原田はこういう因縁があってな、俺たち仲悪いねんみたいな、そんな言ってても冷めるじゃないですか、うん、そういうのはねもう他者が伝えることでね、他者がね自分本人が俺たち仲悪いみたいに言うよりも周りが言うことでね乗れる場合もねあると思うんで、あまあ、何が言いたいんかな、あちょっと熱くなりすぎましたね。はい、でもねこれからはね、そういうのをね団体やメディアあるいは選手本人たちがねもっと発信していくべきだなって思います。はい、ね、レスラー発信の方がねいい時はレスラーが自ら語ってねファンに試合の味わいを深めさせれればいいと思うし、うん、だってプロレスの面白さって頭空っぽで見た時にこうすげえって思えるものだけが全てじゃないじゃないですか。うん、なんか最近はちょっとその風潮が強まってるなって思いますけど、うん、そういうね例えばそうだな2009年のトースポプロレス大賞のベストバウトは伊藤隆二対葛西潤っていうカードですけど、そのカードもね10年越し7年越しとかもうそんな越しでもともとそのカードが組まれる7年前ぐらいに葛西潤対伊藤隆二っていうカードがあったけど、ね、決まってたけど葛西が欠場してで葛西が復帰したら伊藤が欠場してとか続いて7年越しとか確か7年越しだったなぐらいに実現して、それでその後楽園ホールが超満員でね、大日本初の後楽園ホール超満員札止めだったらしくて、それでねものすごい試合をしてっていう風にね、ただ試合がもちろん試合は面白かったんですけど、そういった背景、試合が組まれるまでの背景とかね、そのレスラーの魅力とかそういったことを知ることでね、もっと乗れるし、もっとプロレスって面白いって思えるし、うん、こういうのをもっともっとね、そう、いろんな事実、うん、過去がどんどん蓄積されてるわけだから、うん、ね、もっと有効に使えよって、ファンが乗れる情報を提供しろよって思うんですけどね。はい、新日本はねこれをもう多言語を使ってねワールドワイドにねやっていくべきだと思うし、他のねプロレス団体もツイッターでなんだろう、ツイートで活字で語るでもいいし、バックスでコメント、選手の バックステージコメントの動画を流すでもね、スマホサイトのインタビューとかでも何でもいいから、もうどんどんね発信していけようとね、思います。はい、発信することは当たり前でね、さっきも言いましたけど、発信しても結局届けられてなかったら意味ないんで、はい、育児放棄になっちゃうんでね、はい、ちゃんと届けるようにと思います。はい、ね、知りたいプロレスファンっていうのはねたくさんいると思うし、うん、その知ろうとしないプロレスファンのもとにも届くくらい、もっともっとね、その昔はこうでなとかそういうことじゃないけど、やっぱね、いろんな過去を探るとね、味わいは増すんすよプロレスって。うん、だからやっぱもっと情報をね届けるべきだと思うし、うん、そこでね、そうファンが語るからこそ面白いみたいなのをね、はい、付け込んでやってるのがね、はい、僕ですね。はい。でね、ほんと何の話だよって感じですけど、ね、何の話だよ、ね、イメージビデオかよって感じですけど、はい。ね、本当に何が言いたいか分かんなくなってきましたけど、はい。まあでもこれは本当です。はい。レスラーやね、メディア団体にはね、お前たちだからこそ語れる愛とか魅力とかをね、もっともっと発信していけよって思います。うん。ね、分かってくれるファン、ね、分かってるファン、知ってるファン、うん、いつも来てくれてるファンとか、ただそういう人のね満足度を上げてくっていうのも大事ですけど、やっぱ知らない人、知らないファンに、うん、楽しむ余地、楽しむ要素、楽しむ理由を提供することもめちゃくちゃ大事だと思うんで、うん、ちゃんとね、新日本なんかのはね、その届ける内容自体を分かりやすくしてる気がするし、うん、かつちゃんとね、煽り V とかスマホインタビューとかね、バックステ動画流したりとかしてね、ちゃんと届けてるし、と思う。はい、思います。はい。ね。インディーにはね、結構、ツイッターのね、そういう使い方うめえなって思う人結構いるんですけどね。マサタクナシとか、バサラの進藤アナとかね。はい。その試合の意味とか語るのめちゃくちゃね、うん、上手です。はい。あと、インディーじゃないけどね、GK、ゴング金沢、金沢さん、金沢克彦さんのブログとか、はい。めっちゃそうですね。はい。それに当てはまります。はい。めっちゃ、あれはいい発信の場だと思います。うん。ね。いや、本当にね、豊本の話からね、何が言いたいんだって感じですけど、はい。まあ、最後にね、ね、何が言いたいかっていうと、ね、東京03豊本は愛があるってこと、うん。ね、本当に、あの人には愛があります。はい。本当にね、もう本当プロレスファンの鏡と、僕は思ってます。うん、ほんとね、そうだ、豊本だって、豊本がシュープロでやってたことなんてもろそうだし、うん、北斗プロレスの魅力、自分が帯同して気づいた北斗プロレスの魅力、そういうのを伝えるのとか、うん、団体だってメディアね、マスコミだって、うん、その選手と近いからこそ伝えられる何かとかあるだろうし、うん、本当豊本見習えって話ですよ。はい。 ね、プロレスファンのファン、うん、他誰いるかな。はい、倉持飛鳥とかもね、結構僕好きっすね。あの人はね、デスマッチからプロレス入って小橋健太にハマったっていうね、うん、それだけで面白いし、うん、昔ね、なんかヘイヘイヘイでね、小橋健太からなんかビデオメッセージをもらってね、号泣してるのとか見たらね、本当にプロレス好きなんだなとか思うし、うん、ちょっと豊本とベクトラー違うけど、うん、俺はそうですね、僕はプロレスファン倉持飛鳥のファンでもありますね。はい、かといって倉持飛鳥に関するやりすぎだよはね、知らなすぎてできないんですけど、はい、それぐらいしか、はい、あと他なんだろうな、はい、あと内館牧子、内館牧子はね、ほんといいプロレスファンです。はいはい、次回じゃあそうっすね、うん、トースポプロレス大賞選考委員から内館牧子が外れたこと、僕ね結構ね根に持ってるんで、はい、またその時期が近づいたら、内館牧子、大好き会やりたいと思います。うん、はい、長くなりましたけど、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴じゃないな、はい、聞いてくれてありがとうございました。はい、終わります。